うことがす。つまりこの人は秩父の義のゆえに救いに預かることができたのです。ところがこのように秩父の義によって神の前に義とされた人はただ一人の人を除いては他にありません。ただ一人の人とはイエス・キリストのことです。聖書の語っている第二の道は自己吟味の道ではなく主イエス様の義による道であります。この主イエス様の義による道は私たちが自分の努力で手に入れることのできるものではありません。これはただ恵みによる贈るものとして私たちが預かることができるものなんです。今述べたうちで初めに述べた道は罪を持った人間ができない道です。ヤコブ書2章七節に律法全体を守っても一つの点でつまずくならその人は全てを犯したものとなったのですとあります。聖書全体は義人はいない一人もいないと語っています。主イエス様のみが律法を完全に行うことができた唯一のお方です。主イエス様はご自身の義によって主なる神の前に義と認められました。それゆえこの主イエス様が律法の終わりとなられたのです。前に読みました七章の四節にもう一回お読みいたします。キリストが律法を終わらせられたので信ずる人は皆義と認められるとあります。そしてこの主イエス様を受け入れる者は誰でもイエス様のゆえに義とされるのです。これが第二の道であります。二番目に自己吟味の道についてちょっとだけ一緒に考えてみたいと思うんですね。モーセのいわゆる五章、つまり創世記から新命記までにおいてモーセは神の律法を余すところなく記しています。神の律法を行う者は生き、律法を破る者は死ななければなりません。イスラエルの民は何とかしてこの律法による道を歩もうとしました。自分自身の力によって義とされようとすること、これがユダヤ人の特徴です。こうしてイスラエルの民は主なる神の提供された道を断固として拒んだのです。使徒行伝書三章四章六節に神の言葉はまずあなた方に語られなければならなかったのです、しかしあなた方はそれを拒んで自分自身を永遠の命をふさわしくないものと決めたのですとあります。これがイスラエルのための悲劇的なことであります。彼らはへりくだることを望みませんでした。律法は常にあなた方は何々しなければならないという形で私たちに要求してきます。律法の要求は自分自身の力ではそれを満たすことのできない生まれつきの人間に対する要求なんです。自分自身の努力によっては生まれながらの人間は新しき人に生まれ変わることができません。律法の道は次のように語っています。つまり律法の道を歩む者は従うことを望みませんし、へりくだることも nozomi masenshi, kami ni taishite kousan surukoto mo nozomi masen. Mata, shu o mitomuru koto o nozomanai de, nanin oto demo chibun shishin omoi de nasu koto ga dekiru to omotte masu. Soshite mina o yobi motomuru koto mo shimasen. Kami no mikyoe ni 耳を傾くることをしないとともに御声に聞き従うことも欲しません。また神に対して反抗するものであります。パウロはユダヤ人の特徴を語って、彼らは神に対して熱心であると言ってます。2節を書いてありますね。彼らは神に対しては熱心でありますけれども、その熱心は知識に基づくものではありませんでした。つまり彼らはへりくだることを望みませんでしたから、彼らは知識の置かれている状態を自ら悟ることができませんでした。使徒パウロはそのような熱心さの実例を自分自身の例によって示しています。つまり彼は自分自身の主なる神に対する熱心さは教会を迫害するほどであったと語っているんですね。ピリピ書3章6節に、その熱心は教会を迫害したことで、立法による義についてならば非難されるところのないものですと。このパウロの語っている立法の義が、すなわち自己義因であります。彼は自分自身の状態に対して御許可であったと同時に、主なる神に対して御許可でありました。ルカ伝18章9節から14節の中に出てくるパリサイ人は、この自己義因についてのもう一つの例ではないかと思うんですね。11節に、神よ、私は他の人々のようなものではないことを感謝しますとあります。まあ今日もなお、なんと多くの人々はこのように自分自身の義を求めて熱心に活動していることでありましょうか。ところが彼らの熱心は、残念ながら正しい熱心さということができないんです。彼らの熱心さは自分自身から出たものでありますから、神を認めるようにはならないんです。続けて第3番目の点について考えてみたいと思うんですが、すなわち神によって義とされる道は一体どういうものなのでありましょうか。聖書はこの2番目の道を神による義、あるいは信仰による義と語っています。恵みの道の特徴は人間の信仰と信頼であります。4節、6節、8節、9節、10節、11節、13節を見るとわかります。すなわち主イエス様は律法を完全に守られただけではなく、律法を破った人々の上にとどまっている神の呪いと裁きをも取り除いてくださったんです。 sore yue.